はい、こんにちは。
こんにちは。
教えてデューンさん、心の悩み相談室のコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は N フィールドの住宅支援部の中島部長さんにお越しいただいてます。
お願いします。
準訪問看護ステーション南大阪の西中さんに来ていただいてます。
よろしく
お願いします。今日は精神疾患をお持ちの方の住宅支援についてお話をお伺いしようと思っています。 N フィールドさんの方でいろいろ住宅の支援をされているという、どのような支援をされているのか。
はい、精神疾患をお持ちの方っていうのはお部屋を探す、ご自身で探せるのにやはりかなり苦労されるっていうケースがあるんですね。どうしてもお部屋を借りるにあたっては、審査が必要であると、その審査がなかなか通らないっていうところがあります。もちろん収入面でもそうなんですけども、大きいのが連帯保証人さんがいないであるとか、緊急連絡先がちょっと難しいというようなところ、またオーナーさんの立場で言うと、どうしても支援がないばっかりに状態が悪くなった時にどうしたらいいのか全然分かんないというようなところですね。あと今まで賃貸でお部屋を貸している中で、トラブルになるケースが結構あったと、過去の、経験からそういった方にはちょっとお部屋を貸すのはちょっとなっていうところがあったりするので、なかなかご本人さんでは借りれないっていうようなところがあります。で、当社ではそういった方に対して、うちで一旦法人でお部屋を、オーナーさんから一旦借りて、うちから再度そのお部屋をお探しのお客様の方にお貸しするっていうような形の、不動産用語では、転貸とかサブリースとかっていうんですけども、分かりやすく言えば、また貸しというような形でお部屋をお貸しするっていうような契約形態で、そういった心の病気をお持ちの方に対してのお部屋探しのお手伝いをしてるっていうような事業で、
一度 N ヒーローズさんで借りてそれを貸しているということですね。
そうですね。そうすることによって、オーナーさんにとっては、うちが N フィールドが、借り主というような立場になるので、責任は N フィールドさんで取ってくださいねっていうところで、うちにとっては、オーナーさんに対しては、金銭的なところは、当社の方で全責任を負いますよと、特にお家賃とかですね、入居者さんがお家賃をお支払いしていただかなくても、当社の方は大家さんの方には毎月お家賃決まってお支払いをさせていただきますし、万が一退去しないといけない場合は、現状回復費用とかも当社の方は必ずお支払いはさせていただきますよっていうところでは、
トラブルってどういうふうなトラブルが起こって、
そうですね、今までの経験でいくと、騒音であったり、あとは夜中に大きな声を上げられるケースとかも結構ある、これは病状によるものだとは思うんですけども、あとは近隣さんとのやり合いというか言い合いになったりするケースもありますし、あと最近多いのは、ゴミ出しとかの問題ですね。なかなか決まった曜日に出していただけないとか、あとはゴミ収集癖があったりしてゴミ屋敷になっちゃうっていうようなケースもあるのかなっていうようなところがありますね。
なかなか保証人さんをお願いするって言っても精神疾患の方って難しいんですよね。
そうですね、お身内の方と疎遠になられてるケースとかってやっぱり多いんですね。今まで生活生きてきた中で親御さんとも言い張って、っていうところがあるので、保証人がなかなか見つからなくてつけれないっていうところは結構多いですね。そういった場合はなかなかお部屋を借りるのも難しいのかなっていうこともありますし、今では民間の保証会社さんを使うケースもあるんですけども、こういった方の場合なかなか今までの生活の中で、お家賃を滞納されたケースっていうのもあったりして、そこの民間の保証会社の方の審査も通らないというようなケースもあるので、そういったところでも袋小路に入ってしまって、もう結局ご自身ではちょっと借りるのが難しいと、不動産屋さんに行って断られるケースも結構あるっていうのはお聞きしますね。
でそこでやっぱり困っている方が多かったのでこういう支援をしようということ
ですね。そうですね。病状は安定して一人暮らしできるんだけども、なかなかそういった帰るお家がないというところがあって、うちの会社ではそういった方に、うちが借りることによって借りてお貸しするというような形で、住んでいただくと、そのお部屋に住んでいただくというような形でさせていただいています。ただ当社もやはりオーナーさんから借りてお貸しする中で、やっぱりオーナーさんに対しては責任があるということで、リスクかなり背負うので、ご入居者の方にはちょっと2つほどお約束はさせていただいています。鍵1本当社でも預かりますよと、これに関しては緊急対応の際ですよね。どうしても一般で借りててもオーナーさんであるとか管理会社さんの方は鍵はお持ちだとは思うんですけども、うちも大家さんというような立場になるので、 何か緊急対応の際にはその鍵を使って開けさせていただくと、あとはまあもう一点は訪問看護のご利用をお願いをしております、はい、まあ、これは必ずデューンじゃないとダメっていうわけではないんですけども、はい、まあ、できればうちを使っていただければありがたいなっていうところは正直なところなんですけども、はい、まあ、これを使うメリットとしてはまずはお薬の管理させてほしいと、はい、お薬ちゃんと飲んでたら結構安定される方が多いので、ね、はい、まずはお薬ちゃんと飲もうというところと、あとはまあ生活の見守りですね、はい、どうしても一人暮らしし始めると、まあ、病院さんなんかだと、まあ、看護師さんであるとか先生の方に相談できる相手はたくさんいるかとは思うんですけども、一人暮らし始められるとね、やはり誰に相談していいのか分かんないっていうところで、すごく不安になられる方があるので、まあ、訪問看護入ると、まあ、週に何回か看護師がお伺いをするので、そこで困ったこととか悩み事を打ち明けていただくというようなところでね、本当に小さな不安でまずを聞いて解決してあげることによって安定してそこで生活をしていけるっていうようなところがあります。まあ、この訪問看護に関してはね、オーナーさんも貸しっぱなしじゃなしに、まあ、自分さんそうやって入居してからも見守ってくれるんだっていうところですごく安心していただける要素の一つだと思うんで、この2つに関しては必ずお願いはしています。
さっき一人暮らしを始めるっていうふうに言ってくださったんですけど、その長期入院してて帰ってくるっていう方もいらっしゃるんですか？
そうですね、僕の経験で一番長い方だと30年近く入院されてた方がおられたんですけども、はいはい、正直一人暮らし始めると浦島太郎状態というか、
そう
ですね、ご飯の炊け方もどうなんだってい
ろいろ進化してるから
そうなんですよね、はい、まあ、そういったところも、まあ、ヘルパーさんのご利用とかもね、いろいろ社会資源の調整はさせてはいただいて退院とはなったんですけども、まあ、訪問看護の方でもできる限り、まあ、洗濯機の使い方であるとかね、そういったところのもお手伝いさせていただきますし、まあ、当社を使っていただくメリットとしてはお部屋の設備関係であるとかね、そういったところで何か不都合があった場合はまずは僕たちに相談してくださいと、何なりと言ってくださいという形でお話をしています、はい、本当に一人じゃないんだよというところでね、はい、僕たちはサポーターの一員としてあなたの生活を支えますよというようなことでやってるんで、普通に借りるよりはすごく安心して生活をしていただけるんじゃないのかなというところはあります。
で、西中さんはその、はい、退院してから、まあ、お家で生活するとして借りるのはお手伝いしてくれる、だけど生活のことで、
そうですね、はい、実際ね、病院から退院されて特に長く入院されてっていうことになってくると、はい、帰るお家がない、だから、まあ、うちの住宅支援をご利用していただくって形になるんですが、はいはい、そうなると、まあ、例えば住所変更しないといけないよとか、
はい、
行政の書類手続きいろいろしないといけないよってなってきて、はい、この手続きそのものにすごく不安を感じたり、やり方が分からなかったりストレスになったりっていう方もいらっしゃるので、はい、そういった部分を僕たち相談員の方が、はい、させていただく、お手伝いを一緒にさせていただくということをしています。
助かりますね、もうすごく心強いですね、はい、
だからそういう手続きだけじゃなくて、中にはね、一人暮らしを始めたことをきっかけに、はい、生活保護を申請されるような方もいらっしゃいますし、
はい、
そういう方の場合も面談とかも一緒に行かせていただいてね、一緒に、はい、保護の方でお話を聞かせていただくっていうようなこともしています。
じゃあ、その話を聞いてから訪問看護だけじゃない何か他のサービスがいるなっていうこともいろいろ考えてくれて、
そうですね、はい、
整え
て、はい、だから本当に必要なサービスつながしていただいたりだとか、例えば若い方であったら計画相談の方ご紹介させていただいたりだとかっていうこともしたりしていますね、
はい、どれぐらい前からこれはあるんですか？
この住宅支援に関しては、はい、もう大阪で始めた事業なんですけども、はい、大体9年ぐらい前から始めた事業です。
はい、範囲は大阪。
今現在はデューンがあるところはさせていただくよっていうところを前提で、
デューンさんが
あるところ、はい、訪問看護のデューンがあるところはさせていただくよっていうところなので、はい、まあ、全都道府県の方に訪問看護の方出店させていただいてるんで、はい、ある程度は手伝いの方はさせていただいております。ただ、まあ、住宅支援があるところっていうのはまだまだ少ないっていうような現状がありますので、まあ、ある程度大きな都市でさせてはいただいてるのかなというところではありますね。まあ、件数的には本当に大阪ではもう今現在でも300件を超える方がご入居していただいてますし、
はい、
まあ、全国でいうと、まあ、北は札幌から南沖縄までで、
日本中じゃないですか、
はい、1100件ぐらいの方は今生活を実際のしていただいてるっていうような実績がございます。
各そのエリアでね、はい、実際住宅支援 の、 あのご依頼をいただいて、はい、お部屋探すってことももちろんやってるんだけども、はい、ケースによってはね、例えば大阪から遠方の方に移りますっていうようなケースとかも、はい、あの募集しますよね。
ありますね。今お手伝いしてる中でも本当に沖縄の病院に入院してて、はい、大阪に戻ってくるとか東京にとか、はい、そういったケースも、ね、あるっていうのはありますね。
そういう時は鹿島さんみたいな方が沖縄にもいてるんですか？
沖縄にも住宅支援ございます。
そうなんですよ、はい、で連携してっていうこと
ですね。そうですね、はい、
でその時って本人さんって物件見れないじゃないですか。
そうですね、ケースによっては見れないので、はい、まあこちらで写真とかを全部撮って、はい、まあ周りにはこんな商業施設があるよっていうようなところを分かっていただいて、はい、ご提示するっていうような形になるのかな。本当に言えば見ていただきたいんですけども、
出ないとねちょっと不安になるかなと思って、
いかんせん金銭的なところがやっぱり、
ね、
はい、負担になってくるのかなっていうのはありますね。
お近くの方でしたらね、あのちゃんとご案内はしてるんですけども、
ご案内もするんですね。
そうですね、あの入院中のご利用様だったら病院まで車でお迎えに上がらさせていただいて、実際に不動産屋さんのお手伝いをするんじゃなし、まあ、僕たちが物件をお見せして、はい、また再度病院までお送りするっていうような形ですね。はい、
手厚いですね。こういった支援を受けようと思った場合、どこに連絡すればいいんでしょうか？
そうですね、まあ、当社のホームページの中にも、はい、あの住宅支援部の各都道府県、まあ、そこまで多くはないんですけども、はい、営業所の電話番号等ございますので、はい、まあ、お近くの住宅支援部の方にご連絡をしていただいてもいいですし、はい、ホームページで、まあ、メールで送っていただいても、はい、こちらからまた再度ご連絡の方はさせていただくので、はい、まあ、本当に些細なことでも構わないので、はい、まずはちょっとご相談をしていただければなとは思います。
わかりました。はい、ありがとうございました。